ラジオの時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが京都府立大学や地域のホットな話題を発信します。毎回ゲストをお呼びしたり、最近の出来事や活動など自由にトークを繰り広げ、学生や地域の今をお届けします。本日のパーソナリティは京都府立大学環境情報科学科3回生の安田と、
同じ光栄と
田中です。
それではカプカプラジオスタートです。
ではまずは研究室訪問のコーナー第3弾生命環境学部編をお送りしましょう、はい、それではお聞きください。どうぞ。
研究室訪問第3弾ということで、大学院生命環境科学研究科県生命環境学部環境情報科学科の教授である細谷先生の研究室にお邪魔しています。よろしくお願いします。
細谷です。よろしくお願いします。
細谷先生はどのような研究をされていますか？
もともとは有機合成をやっていて、はい、医薬品の原料とかを作っていました。キラルなアルコール、うん、で最初に配属された大学が分離、特にクロマトグラフィーという方法を使った分離をやっていて、はい、その関係で環境汚染物質の分離をやるようになりました、
はいはい、
対象は最初は PCB とかダイオキシン、
はい、
その後は環境ホルモン、ビスフェノール A とかフタル酸ジブチルとかそういう環境ホルモン、
うんうん、
その後は卵巣類が作る天然の毒、
うんうん、
フグの毒、うん、そういうものを対象にして、最近では医薬品、それからパーソナルケアプロダクトといって皆さんの周りにある抗菌剤とか抗カビ剤とか、うん、そういうようなものの環境汚染についての研究をやってました、うん、でその上で僕らはそれを分ける物質を合成して、例えばアナナイト高分子みたいなもんですけど、うん、そういうものを作ってそれらを分けるという仕事をしてきたんですけれど、うん、その過程でその材料自身に抗菌性があるということが分かってきました、
うんうんうんうん、
で2011年に京都府立大学に赴任したんですけれど、その抗菌性つながりで京都府の綾部市にある黒谷和紙、そういう和紙なんかが抗菌性とか防臭性があるということに気がついて、現在はその研究をしています。
現在黒谷和紙の研究されているとおっしゃってたんですけど、どのように進められていますか？
黒谷和紙の物性とかね、そういうふうな性質、それからいろんな原料を使った時にどういうふうな繊維になるのか、
うん、
でそれを処理する時に処理方法でどういうふうに特性が変わるのかという研究をやってるんですけれど、
はい、
それと同時に和紙の原料である楮、うん、それもやはり綾部市で作られてるんですけど、
はい、
最近ではそのご老人が多くて、
はい、
どんどんその和紙の原料である楮がなくなってきているので、はい、で知ってる通り楮っていうのは皮だけ剥がれるんですね、和紙作る時に、
はいはい、
で中の外の外内側の芯は全部捨てられる、
うん、
でその芯を何とかして利用できないかっていうんで、その芯から炭を作って、その炭からインクを作って、うん、黒谷和紙の上にその炭で印刷をして、
うん、
綾部市の中にある黒谷和紙と楮でコラボしたようなカレンダーを昨年作ったりしています。
すごいですね。続いて生命環境学部について教えていただけますか？
生命環境学部は京都府立大学の中の唯一の理系学部で、はい、6学科から成り立っています、
はい、
で旧農学系である生命分子科学科、農学生命科学科、森林科学科、
はい、
それから旧の人間科学部であるところの食保健学科、環境デザイン学科、そして私が所属している環境情報科学科から成り立っていて、対象とする物質は生命に関わる分子から森林までという非常にバラエティに富んだ学部構成になっています。
では最後に受験生や今年入学する1年生に向けてのメッセージをお願いします。
生命環境学部の中で私がいる環境情報科学科というのは、
はい、
広く科学について学ぶというのが特徴になっていて、
うん、
まず新入生で入ると、
うん、
生物、科学、物理、情報、数学、うん、そういう基礎的な学問を広く学んだ後、
うん、
自分がどの専門に行くかというのを決めていきます、
はい、
でその中で だんだんと学年が進んでくるにつれて専門性は上がってくるんですけれど、広く学ぶ関係からいわゆる専門の学科に比べると学力が落ちるので、上級生になった時でもそれを補うために学科では副専攻制というのを設けています。自分の取った主専攻にプラスして副専攻を取ることによって広く科学を学ぶというようなことができるので、ぜひそれを多く取ってですね、卒業して科学の幅を持って卒業していただきたいというふうに考えています。
うん、星谷先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、星谷先生から研究内容や生命環境学部の説明などいろんなお話を聞くことができました。
環境情報科学科の副専攻のお話がありましたが、私たちも副専攻を取っていますよね。
はい、私は主専攻が生物で、副専攻に情報を取ったことから生物学と情報、生物学の情報を情報科学の手法によって解析する、そういう学問です。バイオインフォマティクスに興味を持つようになりました。
私は主専攻が物理学なのですが、副専攻に化学を取っています。高校生の皆さんは高校の授業が物理、化学、生物、地学と分かれていますが、これら理科の分野は全てつながっています、なので物理学の中にも化学の知識が必要不可欠です。私は副専攻を取ることで化学についての知識も増え、物理学をより深く学ぶことができています。
以上、研究室訪問生命環境学部編でした。
はい、
さらに本日はゲストに生命環境学部の女性研究者の方を迎えています。理系の研究者についてお話を伺っていきましょう。
ゲストを紹介します。京都府立大学生命環境科学研究科特任助教である平野先生にお越しいただきました。平野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は、植物の根っこの形を、分子生物学的に研究しています。
では早速ですが、平野先生、1日のスケジュールを教えていただけますか。
はい、朝6時半ごろに起きて、で、洗濯物を仕掛けて、で、お弁当、息子のお弁当を作る。でその後ご飯を食べて、で、朝8時半ごろに学校に行って、で9時からゼミが始まるので、で9時から10時ぐらいまでのゼミをこなして、であとは研究をして、お昼ご飯食べて研究をして、で6時半ごろになったらお買い物をして、で家に帰って、で、夕食を作ってみんなでご飯食べて、で週の半分ぐらいは私はまた研究室に戻って実験をしたりとかして、で、あと、まあ、半分ぐらいは家でコンピューターで解析したりとか、そういうことして、でお風呂入って寝るという感じですね。
もう研究が主軸なんですね。はい、もう研究がもう毎日それで続くんですよね。大変ですよね。はい、研究される中で不大で良かった点、研究台で研究してて良かった点とかございますか。
私はいろんな身分でいろんな大学に所属したことはあるんですけども、普大が一番研究が進んだ大学で、はい、っていうのは頑張ってると、いろんな人がサポートしてくれるっていうか、っていうのでネットワークができてて、そのネットワークの先生方だったりとかもいろんな人がこう、支えて、こうサポートして助けてくれたりとか協力してくれたりとかしていた、くれたので、もうすごく研究が進みました。
いいですね、普大での研究。
私からも質問いいですか。
はい、
平野先生が研究職に就いた理由は何ですか。
私10歳の時に父をがんで亡くしてるんですけども、でその10歳の時はもうただこうゆっくり死んでいく父をこう指をくわえて見てるだけだったんですけど、まあ、お医者さんもそんな感じだったんですけども、そういう、ね、困った状況とか、その時の科学ではどうにもならなかったことを、もう新しい科学で、まあ、私の力で何とかしたいっていうふうに思って科学者を目指しました。
感動的な話ですね。
いい話ですね。
平野先生はお子さんがいるっていうことだったんですが、はい、研究と子育ての両立って大変だと思うんですけど、何か工夫してる点とかございますか。
子育て両立できてるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まず、ね、子供 たちからはもう元気たくさんもらえて、うん、で私も楽しくて、うん、であとまあ家事だったりとか、うん、あと学芸会の衣装だったりとか、あとまたあの最近だとクリスマス会を家でやったりとか、うん、でまたあの小学生だとお泊まり会やりたりとか、そんなのをやったりするんですけども、うん、そういうのも、はい、あの食洗機とか、うん、あのルンバとか、うん、ブラーバとか、もう一番あの協力してくれるのは旦那さんですね、
うん、がいいですね。
でそれとあとあのお手伝いさんね協力してもらって、うん、それであの楽しくやってます。
お時間も少なくなってまいりました、はい、では続きましてラジオ部会からのお知らせのコーナーです。まずはラジオ部会のメンバーも所属する学生部会の活動について紹介します。学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは、地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし、地域の方々をカフェに招いて交流を深めています。次回のカゴラカフェは明日2月24日の土曜日です。今月は京都府立大学の音楽サークルハローさんにお越しいただきます。場所は京都府立大学大学会館1階で10時からオープンしています。皆さんぜひお気軽にお越しください。
はい、続いて京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。
はい、
京都コンサートホールでは3月4日日曜日14時から第13回京都市ジュニアオーケストラコンサートが行われます。全席自由で料金は一般1000円、22歳以下500円です、
うん、
10歳から22歳までの青少年で結成される若きオーケストラが民族色豊かなドボルザークやチャイコフスキーの作品に挑みます。
はい、
さらにフンメルのトランペット協奏曲では NHK 交響楽団首席奏者の菊本和明氏がソリストとして登場します。
はい、
詳しくは京都コンサートホールにお問い合わせください。電話番号は 075-711-3231 です。寒さの中にも春の気配がしてきました。暖かくしてぜひお出かけください。
はい、カプカプラジオの SNS をご紹介させていただきます。はい、ツイッターのユーザー名は@KPU_RADIO カプカプラジオです。それでは次回予告です。次回の放送は3月23日の22時からです。次回は新入生歓迎会であるお花見俳句についてお届けします。
あさっての2月25日、
はい、
日曜日は、
はい、
一般選抜入学試験、いわゆる二次試験が行われますね。
あ、そうですね、ドキドキですね、はい、
受験生ですね。受験生の皆さんはまず健康第一なので、はい、風邪やインフルエンザに注意して二次試験まで暖かい格好で勉学に励んでいただければと思います、
はい、
頑張ってください。応援してます。
それではエンディングのお時間です。平野先生、本日お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来月もまたこの時間にお会いしましょう。皆さん、さよなら。
さよなら。